交通機関の乱れも引き続きありそうです。明日も冬型の気圧配置で、関東平野は今日よりも晴れ間の広がる時間が長くなりそうですが、信越地方や群馬北部などでは引き続き大雪に注意が必要になりそうです。除雪作業中の事故にもご注意ください。以上、気象情報、気象予報士の伊藤美雪がお伝えしました。時刻は間もなく6時になります。
おはようございます。工学の楽しみの時間です。工学界の巨匠グスタフ・レオンハルトの没後10年にあたり、グスタフ・レオンハルトの奇跡と題して、彼の幅広い活動の中から今日はバッハの音楽を中心にご紹介してまいります。ご案内は藤原和弘です。レオンハルトがモダンチェンバロの演奏をやめ、17世紀から18世紀に制作されたオリジナルの楽器、ないしはそのレプリカで演奏するようになった1960年代の活動の中でも、ひときわ目を引くのがジャン・マリー・ストローブとダニエル・ユイレによる映画アンナ・マクタレーナ・バッハの日記で主役のバッハを演じたことでしょう。なぜ演奏家が映画にといぶかる方もいらっしゃるかもしれません。これは決してバッハの伝記映画ではなく、ひたすらレオンハルトや彼の弟子たちが演奏を繰り広げる、いわば60年代後半の古楽演奏をライブ撮影で記録したドキュメンタリーともいえる映画です。ストローブの台本には、彼が選んだバッハの作品の何小節から何小節までと克明に記されており、彼のバッハの音楽への理解の深さ、そしてバッハの音楽そのものが主役として扱われていたことから、レオンハルトは出演に同意しました。彼は普段通りに仲間たちと演奏しただけと述べていますが、普段と異なるのは唯一衣装とカツラをつけていたことでした。では映画が公開された時期の演奏をお聞きいただきましょう。ヨハン・セバスティアン・バッハ作曲平均律クラビア曲集第2巻から前奏曲とフーガ第5番二長調、バッハ作品番号874と前奏曲とフーガ第16番トタン調、バッハ作品番号885、演奏はグスタフ・レオンハルト、ドイツの名工マルティン・スコブロネックが制作したドルッケンモデルのチェンバロによる1967年の録音です。 バッハ作曲平均律クラビア曲集第2巻から前奏曲とフーガ第5番、2長調バッハ作品番号874と第16番トタン調バッハ作品番号885、演奏はグスタフ・レオンハルトでした。譜点のリズムを鋭く副譜点にするという古楽特有の演奏スタイルを打ち出そうとする姿勢が鮮明に現れた時期の演奏でした。次に今聴いていただいた録音からおよそ10年後の演奏をお聴きいただきましょう。クリスティアン・ツェルが1728年にハンブルクで制作し、スコブロネックが修復したオリジナルのチェンバロで演奏されています。ヨハン・セバスティアン・バッハ作曲流徳美曲トタン調バッハ作品番号995、これをレオンハルトがチェンバロのために編曲した組曲破綻調から前奏曲、そしてガボット1と2、演奏はグスタフ・レオンハルト、1979年の録音です。
Thank you.
バッハ作曲、組曲破綻調から前奏曲、そしてガボット1と2、グスタフ・レオンハルトの編曲による演奏でお聴きいただきました。平均律クラビア曲集で用いられた18世紀中央フレミッシュタイプのドゥルッケンのレプリカと、18世紀前半のジャーマンタイプのツェルのオリジナル、楽器の音色の差もさることながら、より自由で奔放さを増したレオンハルトの演奏スタイルの違いにも驚かされます。しかし加速度を感じさせるような急速なテンションの高まり、緊張感がみなぎるとともに、うずくような苦み走った不協和音への偏愛は生涯変わることなくレオンハルトの演奏を貫いています。次にお聴きいただくのは大曲マタイ受難曲から第49曲のアリア、愛によって我が主は死のうとされているです。イエスが自ら死のうとするのは、罪ある人間を永遠の業罰から救うため、人間への愛ゆえなのだと、受難曲の中心となるメッセージを歌うアリアですが、通例は名のあるソプラノ歌手を招くところ、レオンハルトはテルツ少年合唱団のボーイソプラノに歌わせます。オリジナル楽器や忠実なレプリカを用いながら、ソプラノ声部だけは女性歌手を使うという、多くの古楽演奏とは一線を画する演奏です。ではお聴きください。ヨハン・セバスティアン・バッハ作曲マタイ受難曲、バッハ作品番号244から第49曲アリア、愛によって我が主は死のうとされている。演奏はボーイソプラノクリスティアン・フリークナー、ラ・プティット・バンド、指揮グスタフ・レオンハルト、1989年の録音です。 バッハ作曲マタイ受難曲、バッハ作品番号244から第49曲のアリア、愛によって我が主は死のうとされている。演奏はボーイソプラのクリスティアン・フリークナー、ラ・プティット・バンド、指揮グスタフ・レオンハルトでした。ではもう一曲、受難にまつわるバッハの作品で、オルガン小曲集から王罪なき神の子羊をお聴きいただきましょう。この曲集はワイマール時代にバッハが次の働き場所を求めてコラールに基づいたオルガン曲を書く自らの能力のプレゼンテーションとして書いたと考えられています。王罪なき神の子羊は同名のコラール旋律がペダルのバスと内声のアルトで5度のカノンとして演奏され、一方ソプラノとテノールにはスラーで結ばれた2度の進行、いわゆるため息のモチーフが一貫して現れます。これからお聴きいただく録音では、アムステルダムのエグリーズ・ワロンヌまたはバール・セケルク、フランス改革派協会にあるクリスティアン・ミュラーが1733年から34年にかけて制作したオルガンで演奏されています。このオルガンは19世紀に多くの手が加えられ、60年代初頭までひどい状態にあったため、オリジナルに近い状態への修復を条件にレオンハルトはこの教会のオルガニスト職を承諾したそうです。ではお聞きください。ヨハン・セバスティアン・バッハ作曲オルガン小曲集から、コラール前奏曲王罪なき神の子羊、バッハ作品番号618、演奏はグスタフ・レオンハルト、1972年の録音です。 バッハ作曲オルガン小曲集から王罪なき神の子羊、バッハ作品番号618、演奏はグスタフ・レオンハルトでした。バロック期オランダのオルガンの特徴であったプリンチパルのパイプが2列セットとなったダブルプリンチパルの美しい音色がとりわけ印象的でした。ではここで1曲、バッハの長男ヴィルヘルム・フリーデマンの作品をお聴きいただきましょう。バッハのような偉大な音楽家を父に持ったためかどうかは分かりませんが、フリーデマンは才能がありながら放埓な生活を送ったため、父バッハが息子を案ずるがゆえの心痛を切々と吐露した手紙が残されています。人生の黄昏を思わせる絶望的に暗い曲が多いフリーデマンの12のポロネーズは、彼が50代半ばで定職を失った直後の1765年頃作曲されましたが、このあと20年間彼は定職に就くことなく世を去ります。ではお聴きください。ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハ作曲12のポロネーズから、ポロネーズヘタン調、演奏はクラビコードグスタフ・レオンハルト、1988年の録音です。 ビルヘルム・フリーデマン・バッハ作曲、ポロネーズ・ヘタンチョ、演奏はクラビコード、グスタフ・レオンハルトでした。暗い情念表現の名手としての面目役所たるレオンハルトの演奏でした。本日最後にお聴きいただくのは、再びヨハン・セバスティアン・バッハによる作品、半音階的幻想曲とフーガ二短調です。オルガンのための多短調の幻想曲とともに、バッハの鍵盤音楽の中でも最も大胆かつ自由激烈な表現を持った作品として広く知られています。最も古い筆写譜は1710年代中頃まで遡りますが、今日に伝えられた形にいつ頃整えられたのかは不明です。中でも幻想曲は、バッハが即興演奏すればこんな風だったのだろうと想像させるような自由な作風で、レオンハルトの演奏もアルペッジョを弾く緩急の変化により、ある時は鋭く、ある時はそれまでの緊張感を一気に弛緩させるというチェンバロのダイナミックな表現法が徹底的に用いられています。また強拍における不協和音を弱拍で解決させるためのスラーによる絶妙なディミヌエンドの効果、時には全声部同時ではなく、旋律を担う声部はあくまでカンタービルな奏法を保ちつつ、内声のみディミヌエンドの効果が出るよう演奏するなど、チェンバロ演奏の豊かな表現に慣れた耳には、実に無限とも思えるタッチによるグラデーションを聞くことができます。フーガもまた破格の自由さを見せる例外的な作品です。ここでは主題が最初に一声部のみで提示される際の推進力を感じさせる奏法にご注目ください。チェンバロ演奏の基本であるタッチとアーティキュレーションにより、一本のメロディーを誠に生き生きと表現する名手レオンハルトの技をぜひ感じ取っていただけたらと思います。ではお聴きいただきましょう。ヨハン・セバスティアン・バッハ作曲、半音階的幻想曲とフーガ二短調、バッハ作品番号903、クリスティアン・ツェルのオリジナル楽器によるグスタフ・レオンハルトの演奏、1977年の録音です。Thank you. バッハ作曲、半音階的幻想曲とフーガ二短調、バッハ作品番号903、演奏はチェンバロ、グスタフ・レオンハルトでした。リコーダーの名手フランス・ブリュッヘンがかつて語ったという、レオンハルトはバッハだという言葉がまさに実感される、あたかもレオンハルト自身が作曲したかのような演奏でした。レオンハルトによるバッハと長男ヴィルヘルム・フリーデマンの音楽、いかがだったでしょうか。明日もバッハの音楽を中心にお届けします。それでは皆様、どうぞ良い一日をお過ごしください。ご案内は藤原和弘でした。
6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報。